リンゴは踊るされどならず。
さあ始まりました、第12回リンゴは踊るされどならばずです。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。今回お届けしますのはヨーヨーと
ケイタロウと
トマテヤと
コマシーです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のテーマはですね、今時のセキュリティ研修ということでですね、
はい、
うん、ちょうどこの前ね、はい、新しい現場になってセキュリティ研修を受けてきたんですよ。
おお、
これがねちょっとツッコミどころ満載で、
うん
うん、今時まだそのレベルで終わりっていう、うんうん、物足りなさがすごいあったんですね、
うんうんうん、
なるほど。
なのでちょっと今回僕らで考えるセキュリティ研修というのをやってみようかなと思いまして、それにしてもね、その前に僕久しぶりにアンカーマン務めるんですけども、うん、
はい、
とりあえずタイトルコール言った後に、うん、いつも黙ってたのに自分も黙っちゃったら何も始まんないんだなって焦りました。
待ちだったんですか。
そうそう、ちょっと待ってみて、ああ俺だと思って
びっくりしました。
じゃあ行ってみましょうか。
はい
はい、
はい、セキュリティ研修って言っても、
うん、
情報漏洩とか、
うん、
あとコンプライアンス研修っていう風に表現するところもあったり、
うんうん、はい、
いろいろあるんですよね、
うんうんうん、
なので今回そのセキュリティって言ってもパソコンのセキュリティもそうだし、
うん、
いろんな範囲にわたると思うんですけど、
うん、
まるっとざっくり今時のセキュリティ、
うんうんうん、
はい、情報を守るっていう意味で、
はい、
お伝えしていければ、していければなと思ってます。
はい、
はい、OK ですか？
OK です。
すごい、OK ね、大きな括りってことね。
そうそうそうそうそう。でね、何が物足らなかったかっていうと、
は、
う、
い、ん、
その研修で、
うん、
今時 P2P 禁止とかね、ドヤ顔で言われるわけですよ。ウィニーとか入れちゃダメですよ。
懐かしいですね、もはやウィニーっていう響きが
入れないよね。てか使わないでしょもう。
うん、いや、まあ、だって下手したら今のその何でしょう、中高生とかは、うんうんうん、ウィニーとかウィン MX とか、
懐かしい、
ね、なんだっけ、グヌーデラとかでしたっけ。
知らない。
単語としてそもそも知らないんじゃないかなと。ナプスターはまだちょっと性格が変わりますか。
あの辺
とかそもそも単語として知らないですよね、うん、そのなんかすごい歴史的に調べないと分かんないようなもはや言葉になってますよね。
ウィニーってまだあんでしょ、一応ないのも。
なんかね、
うん、
使ってる人がいるっぽいんだよね。たまにニュースで出てきたりとかするんで。
ああ、なるほどなるほど。
まだ未だに使ってんのってびっくりすることあるじゃないですか。
あ、でも名前を変えて似たようなサービスがまた続いてたりするのかな、もしかして。
まあね、あのカボスとかって名前のもね、うんうんうんうん、まあちょっとこれも古いですけどね。
主にこれは使い方をおすすめしたりとかするわけじゃないんだけども、
うん、
音楽ファイルとか、
うん、
動画ファイル、映画とか、
うんうん
う
ん、
そういうものを他の人のマシンからダウンロードしてくることができる、
うんうんうん、
さらにダウンロードしたものをまたそれをサーバーとして誰かに渡すことができるっていうのが P2P なんだよね。
だから 元々は普通のメールとかで添付で送れないような大きな、うん、大容量のデータを効率的に、いろんな多数の人に、送るための方法みたいな感じだったんですけど、そうそうそう、うん、まあちょっと良くない使われ方もされてしまったと、
うん、そうそうそう、
本来その制作者が意図した使い方ではない、いわゆるちょっとグレーじゃないね、ブラックだね、
ブラック
な形の、うん、使われ方をすることが多くなったのが、まあ、2000何年だろうね、2005年とか、
もう7、8年前ですよね。
いやそうかな、もっと前じゃないか。
結局そこで得られるものって実はお金を出さなきゃいけないけども無料で手に入っちゃうようなファイルだったりとかするわけですよね、
うんうん
うん、
でそこにつけ込んでウイルスが混ざってきたり、
うんうん、
もしくはその公開用のフォルダ以外の場所に保存してある大事な連絡先だったりとか、
うんうん、
会社の資料だったりとか、
うんうん、
他の人の個人情報が誰かのマシンに展開されて共有されちゃう。
まあいろんなデータが流れましたね。名簿から、なるほど、ちょっと、そうですね、恥ずかしい写真だったりとか、うんあれはまあかなり何でしょう、ちょっと女性の裸みたいな写真が出ちゃったんですけども、かなりあの被害者の方は精神的にいろいろ大変だったりとか、うんうんうん、まあ今も多分探せばどこかに あるって、絶対だ、消えないですよ。ネット上に一度出てしまったものっていうのはもう、基本的に、もう物理的に消せないと思った方がいいですね。
しかも、もう、どうやって防ぐかって言ったら、そういうソフトを使わないっていうのが、
まあそうですね。
一番の対策だよね。で、さらに今はね、ダウンロード法が通ってしまって、10月から施行されるんですよね。
まあ、あれももやもやしますけどね。
そうそう、いつかやりたいね。そう。なので、もう、こういうことからは一切足を洗いましょう。職場での使用は禁止ですって当たり前だって話なんですよ。
それはもう本当にモラルの観点から当たり前の話ですよ、本当に。
だからまあ今の当たり前っていう話もなんだろう、例えば僕の会社なんかは、映像の例えばファイル、大容量のファイルを使ったり作ったりするんですけども、それを例えばクライアントさんが10人いるとその映像を見せなきゃいけない人が。本来であればこういうピアツーピアのソフトとかを使えばその10人に非常に早く、しかも何でしょう、帯域に負荷をかけずにっていうんですか、そういうことができる、合法的な目的に使うんであれば今も率先して利用した方がいいんでしょうね、きっとね、
仕組みとしては非常にいい技術でしたからね、ただ使われ方が悪くてウイルスも蔓延してしまったので、もうピアツーピアの通信自体が悪だみたいな風潮になってしまいます。
だからもうそのリスクを、負わないためにも、そもそもピアツーピアってものに触れないようにしようっていうのが、今まあ一般的に言われてる、マネジメントですよね、リスクのね。
実際過去にこのメンバーの中でこういうサービスを使った人たちとかいます？ウィニー使いましたとか。
僕はウィニーがちょうど出たての頃にいろいろ話題にもなってたんで使ってみようとしたんですけど、で結局ね、なんかノードとかっていう機能があるのかな、ノードがなんちゃらとかっていろいろこう自分で割と積極的に追加したりとか、なんでしょうね、割と自分でやる作業が多くてですね、その頃はやっぱりパソコンとかネットとかあんまり使えなかったので、詳しくなかったので結構そこで挫折しちゃって、なんかウィニーって流行なのに乗り遅れたなーっていう感じはありましたけどね。
まあ、結果的に乗んなくてよかったってこと
ね。そうですね。あの後まあいろいろ、あとは何でしょうね、これも結果的なことなんですけども、僕の実家の何でしょう、回線がですね、当時2004年5年あたりでもあのフレッツ ISDN ぐらいしか来てなくてですね、
やべえやべえ、それはやべえ。
やったじゃん、電話かけながらネットできんじゃん。
下り最大 64Mbps、 128Mbps、 あのね、 ISDN はじめちゃんの頃をね、まだあのもう都会の、もう東京の方だときっと100メガの B フレッツとか出てる、
ね、ちょっと待って、 ISDN はじめちゃんって何？
え、
関東だと646412って中井くんがやってたよ。
あれ、ISDN はじめちゃんをご存じない？
コマーシャル違うんじゃねえかこれ。
あらららら、これは中部地方ないしは関西地区のみですか、これは。
関東だと中井くんだからね。
あら、お三人とも知らない。ISDN はじめちゃん。い
や、セキュリティよりもやもやしちゃってるよ、これ。
あれ、ちょっとこれはね、もしご存知の方は、あの、メールとかバンバンいただきたい。
ぜひぜひ。
ウィニーでくださいって。
おかしい、ウィニーで送るの？文字、テキストデータを。誰が受け取るの、それ。っていう事情もあって、まあ、実質使えなかったんですよね。もちろん、あの、ブロードバンド、光回線とか ADSL で使ってる方が多い、まあ、雑誌とかではそういうの見てたんですけど、いろんなのが重なって、まあ、運よく使えなかった、使わなかったっていう感じでしたね。
まあ、使わない方がいいですよ。
まあ、今となって
特に職場では持ってのほかですし、
そう、あの、職場で使うっていうのが意味わかんないんですよね。
あの、ダウンロードに時間がかかるから、自分がいる場所でやりたいって思ってしまう人が過去にいたらしいんですね。
あと職場の回線の方が早いんですよね。安定してたりとかね。
あとはその、ウィニー自体を会社で使っていなくても、まあ、二重の違反が発生するんですけど、まず会社のデータを USB メモリーに入れて自宅に持って帰る、でその上で自宅の PC につないだ結果、ウィニーを経由して流出するっていうこともですね、
そのウィニーを介したそのウイルスの中に USB メモリのデータを勝手にアップしちゃうっていう、
そういう
、中身のウイルスが入っちゃってると、
まあ、会社によっては違反していないところもありますけど、僕の会社なんかはそもそもパソコンに USB メモリを挿すとかそういうこと自体も基本的に禁止しているので、
そうですね、結構そういう現場多いですよね。
僕昔銀行のあのシステムをやってた時は、本当にあの空港みたいなゲートを通ってカバンチェックして USB とかないかどうかって
金属探知機出したもんね。
すごいな。
現場によってはだってカメラ付き携帯持っていけないからね。
あ、 そうか、その時はカメラ付き携帯ってあんまなかったかもしれないけど、今だったらそうですよね。
で、はい、はい。その、セキュリティ研修では、うん、あと、ソフトウェアのフリーソフトのバージョンをちゃんと管理しましょうとか、このフリーソフトは、他に思わぬところで通信が発生しちゃうから使っちゃダメですよとか、そういうところで終わっていたんですよ。でもソフトのこと言い出したら名前あげたらキリないじゃないですか。
まあそうですよね。
まあそうですね。
そう。だから自分で防止するには何に気をつけたらいいかっていうところをポイントで話していこうかなと思ってます。
うん、うん、
うん。でね、まずはメール。
うん、
はい。
これ僕の現場で今はメール一切外部とのメールは禁止なんですね。
ほう。
お、うん、
社内メールのみ使っていいんです、
う
ん
う
ん。
ネットワークとしては外部には繋がるんですか？
繋がっちゃうんですけど、
はあはあ、
きっと、パケットを見られて、そのパケットにはポートがあって、
うん、
メールっていうのは SMTP ポートか、うん、IMAP ポートか、POP ポートかみたいので、
うんうんうん、
決まりきったポートに、
うんうん、
パケットが飛ぶんですね、
うんうん、
そこで検知されてこの人違反してますっていうのが分かっちゃうので、
うんうん、
そもそも誰も見てなくてもやってはいけません。でメールを使ったら何が危ないかっていうと、
うん、
意図しない相手に間違ってメールが飛ぶ可能性があって、そこから情報漏洩につながる可能性もあるからなんですよね、
うんうんうん、よくありますよね。
僕の会社でですね、うんうん、新しくですね、ちょっと求人をしたいと、
はい、
新しく、ちょっと事業を拡大していくので人が欲しいっていうことで、うんうんうん、まあいわゆるあのなんか人材を何でしょうね、こう取るサービス、そこにまあお願いして、
はい、
こう、 うちはこういう職業の人が欲しいんでってこう掲載していただいたりとかして、
はい、
やることを今やってるんですけども、うん、そこの担当者とそのうちのまあ人事の、まあ、総務の担当者とこうメールのやり取りをしてるんですけど、
はい、
うん、ですね、ああいうのっていうのは基本的にこうなんでしょうね、まあ、そこの会社はですよ、こっちから送ったものに返して、普通にメールで返信、あの RE なんとかって感じで、はい、まあ、返してきて、まあ、それは分かりやすいですよね、今までの履歴も分かりますし、
うんうん、
で来るんですけど、ある日ですね、どうも下の方をこう下がっていくとメールってこう下の方をずっとスクロールしていくと、
うん、
普通は今までの自分と相手のやり取りが普通下にずっと続いてきますよね、
うんうん、
その途中でですね、見覚えのない会社が入ってくるんですよね。
おお、もしかしてそれ、
はい、
使い方知らないおっさんがメールを書くのに適当なとこからリしてる。
そうみたいですね、どうも。で、そのさらに下に行くと、また別の、また別の会社が入ってくるんですよね。
完全に情報漏洩じゃないですか、それ。
でですね、
うん、
もうさすがにそれは、まあ、
うん、
もちろんこっちが見るのもさ、それはダメだし、そんなことがあるってことは、うん、うちの情報も出てるかもしれないってことですよね。うん、
だね。
まあ、出てるでしょ。
うん、で、うん、結構人を取るとか事業を拡大するとかっていう情報は本来やっぱり外部に出せない話ですよね、
うん、
下手したらインサイダー的な、例えばあそこでなんか10人ほどどういう事業の内容で取るらしいぞっていうのは、もしかしたら今後の経営方針にも関わってきますから、
うんうん、
普通に考えたら出しちゃいけないかなり重要な情報じゃないですか。
まずいですよ。その方にはこの回をぜひ聞いていただきましょう。
でですね、それで、まあ、それを指摘したところ、まあ、後日、その、まあ、担当者の上司の方のその担当の方が、うん、申し訳ございませんでしたと、お二人来ていただきまして、
うん、
で、いろいろ謝罪をいただいたんですけども、まあ、謝罪しつつ、うん、ちなみに、その、間違って送ったメールの方は消していただけましたでしょうかっていうのをすごく再三聞いてくるんですよね。まあ、確かに間違ってないと思うんですよ。まあ、気になるのはわかるんですけど、
うん、
だからそれと謝罪の割合がなんか9対1ぐらいなんですよね。
嘘。
どっちが
9なの？1謝ってるだけ、
消してもらえましたかが8か9ぐらいで、すいませんが1か2ぐらいの割合で、どうもそのなんか話が進んだらしくて、ちょっとで、ね、担当の方がかなりイライラしてましたね。
確認取ってこいって言われて、
まあおそらくそうですよ。社内的に
完全にガキの使いじゃないですか。
この回のプレビュー版をリプライで送った方がいいよね。
ノンカットでね。
そうそうそう。
そこがね、でしかも割と何でしょうね、僕らでも聞いたことあるような会社ですよ。
あ、そうなんだ。
ちっちゃい中小のそういうなんかエージェント会社ではなくて、多分名前言えば分かるような会社のところの、うん、まあそれは一部でしょうけど、もしかしたらアウトソーシングで出してるとこかもしれないですけど、
うん、
なるほど。
まあでもアウトソーシングで出してでもね、そこの名義でやってる以上はそこまで、うん、 やらなきゃいけないかなと。
なんだろうね、そういうのって
ちょっとね怖かったですね。
IT リテラシーっていうのかね、うんうん、リテラシーってなんぞやっていうところだけど、
ね、そもそもやっぱメールのそのアプリケーションの、うん、使い方が分かんないっていうか、ね、そもそもそんな仕様のメーラーで仕事すんなよって思うんですけどね。
そうね、そうね、正しい使い方を知らないのにできますって言っちゃってるところが嘘だもんね。
例えば、
ね、
あのヨヨさん、そういうなんかメールのシステムとか前組んだことあるとかおっしゃってたじゃないですか、はいはいはい、RFC 企画の時とかね、うん、ありましたけど、なんかそういうなんか間違った RE が入ってたら送れないようにするとか、なんかそういうシステムって組めないんですか？
そんなの検知できるわけないじゃん。
やっぱできないんだ、そういうところに入っちゃってると。
あのもう独自のメーラーで、
うんうんうん、
その今まで送った人にしか返信できませんよっていう制限をつけたりとかはできるかもしれないけど、
だから
もう
メーラーをゼロから開発してやればなんとかなるかもしれない。そうそう、じゃあ普通のああいう、なんでしょう、アウトロックエクスプレスとか、うん、Windows ライブメールとかそういうのだったらもう防ぎようがないと。
ないよね。だって途中でこの人担当として変わったから入れて送りたいなと思った時はやっちゃうじゃないですか、う
ん、だからまあ一人で何社か担当、まあ、10社とか20社担当してて、そうそうそう、まあ、一緒に入れちゃったんでしょうね。
例えば上司に転送とかね、
恐ろしいですね、
うん、しょうがないと思うんだよね。だからちゃんと人間が意図して何をしたいのかっていうところに立って考えて正しく使わないと、うんうん、こういう事故が起こっちゃうと思うんですよね。
メールはさ、もう免許制にしたらいいよね。俺も結構やられます。あの、未だにやっぱり CC とか BCC の使い方の違いとか分からないような人とかも、まあ、ざらにいますよ ね、 ね、
あの、ね、宛先のね、一斉送信で、
そうそうそう、
そう BCC じゃなくて CC とか To に設定して送信しちゃったりとか、う
ん
う
ん
う
ん、結構ね、一流どころがそれやるんですよ、うん、
やるんですよね。
ありますね、ありますね、本当に。
やっぱりまずそのセキュリティ研修とかコンプライアンス研修の前に、
うん、
アプリケーションの使い方というとこから必要なのかもしれない。
あのね、アウトロックエクスプレスで自分的にもしセキュリティをかけられるのであれば、うん、メールを送信する前にスペルチェックをするっていうのにチェックをしとくとですね、
うん、
何回か要はスペルを読みに行って合ってる合ってないみたいのをですね、あの、はいはい、確認しに行くんですよ。だからその間に要はエンターキー何回か押さないとなんないから、うん、その間にですね不備を見つけられる可能性があるんで、いきなり送信ボタンを押して飛ばすようにじゃなくてスペルチェックをしてから送信するように設定しておくといいと思います、うん、僕はそうしてます、
ね、アウトルックじゃないものを使いの方は、まあ、まず、うん、送る前に一回上から下までちゃんと読み返しましょう、うん、
3回ぐらい読むでしょ普通、
うん、緊張感を持って送ればそういう事故はないと思います。
そうですね、
手軽すぎるんだよね多分ね。
そうそうそう、ボタン1個で飛んでっちゃうんだもんね、うん、世界中に、
うん、あとはやっぱり添付ファイルとかに関しては基本的に全部パスワード設定はかけてますね。
うん、そうそう、それも基本だよね。でね、はい、ウェブメールっていうのも最近あるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
G メールだったり、Yahoo メールだったりね、
うん。
あれも基本禁止なので、
おうおうおう、
そこは禁止って言われてるのにね、
うん、
クラウドに関して一切研修で触れられなかったわけですよ。
なるほど。
例えば、ドロップボックス。
うんうん、
これ使えば、
うん、
例えば、あ、このファイル、自分の家に持って帰りたいなとかね。
うんうん
うんうん、
たまにあると思うんですよ、
うんうん。
できちゃうんじゃないかなと思ったんですよね。
USB なんか使わなくてもね。
クラウドに一切触れなかったら、うん、あれこれ触れられてないから OK なんじゃない、うんうんうんうん、っていう解釈をする人もいると思うんですよ。
うんうん
うん、
で、使ってみたらセキュリティ事故が起こったりとか。
うんうんうん、
繋がると思うんですよね、
うんうん、
だから基本職場での iCloud もそうだと思うんですけど、
うん、
エヴァノート、
うんうんうんうん、
エヴァノートも同じなのかな、やっぱり応援に繋がっちゃうのかな、
まあ、今いろんなファイル添付できますしね、さらに、
そうそうそうそう、うんうん、スクリーンショットで撮っても同じことですよね。
なるほど、
う
ん、
基本的にインターネット、要するにイントラネットじゃなくて、
うん、
インターネット側に出ちゃったら、うん、もう全てがやっぱり漏洩の危険性はありますよね、
う
ん、
そうそうそうそう、
さん、ちなみにですけど、
はいはいはい、
ドロップボックスとかにアクセスした、うん、とかアップロードした形跡っていうのは、その監視をしてれば分かるもんなんですか？
これね、
うん、
あのアドレスで判断はつくと思うんだけど、
うん、
HTTP で通信すると思うのよね。だって別に特別なポートの設定とかマシンにしてないでしょ？ そうですね、いきなりアプリケーション入れると使えちゃうじゃん、
うんうんうん、あ、僕はアドミニストレーター権限じゃないので使えないっすよ、ソフトの。あ、
それも大事だよね、
うん、ソフトのインストールがそもそもできない、
うん、そもそもできないように設定されてます、う
ん
う
ん、でもさ、でもさ、うん、これもねセキュリティ研修でやってなかったんだけど、今さアドミニストレーター権限持ってなくても、うん、プラグインで入れられたりしない？
ああ、それはどうだろう。ちょっとやったことない。まあ、
例えばなんかね、Chrome ブラウザとかのアドオンとかプラグインですよね。
そう。Firefox もそうだし、うんうん、プラグインで Dropbox とか Evernote があるわけですよ。そうするとアドミニストレーター権限なんかなくてもなんか勝手に入っちゃったみたいなのが起こりうるわけですよね。うんうんうん、で、それが入ったことによって、あ、じゃあ使ってもいいのかなっつって安易な気持ちでやるじゃないですか、うん、そうするとセキュリティ事故につながると思うので、うんうんうん、これはやっぱりね、禁止すべき事項だなと思うわけですよ、うん、安全に使う使い方っていうのは結局人が注意しなきゃいけないんで、うん、それはちょっと事故につながる可能性が 1% でもあったら普通の人はやらない方がいいと思う。
まあ、会社でねそういうサーバーみたいのを独自で作って、そういうそのドロップボックスみたいな使い方をするんだったらいいけど、やっぱり外部的なサービスを利用するのはやめた方がやっぱりいいとは思いますよね。
そうそうそうそうそう、僕みたいなひねくれ者がセキュリティ研修受けると、うんうん、これは OK なのかなっていうところがいっぱい思い浮かんじゃうんですけど、許可されていること以外は全部アウトだと思った方が安全だよね、
う
ん
うん、まあそうですね、
ブラックリストかホワイトリストかみたいなことですよね、いわゆる。
ちなみに、まあ、ヨーヨーさん今研修を受けられたっていう話からまあこれスタートしてるわけですけど、トマト屋さんとか慶太郎さんとこはそういう部分はその会社であったりとかっていうところはどういう風になってんですか、うん、今は特別何の研修もなく、なんか定義もなくっていう感じですかね。
基本的に僕がルールを作ってるんで今の会社は
社長みたいな
俺がルールだ
いや結局今の会社は、社長と僕は多少その、うん、IT リテラシーというか、はいはい、そういうものが多少あるので、まあ、その2人が基本的にルールを作るというか、うん、まあ、僕が作ったルールを社長に OK してもらうというか、はい、ただそのルールを本質的に理解してるのは社長ぐらいしかいないっていう、
苦しいね、
感じですね。なので、うん、結局それは僕はそのサーバーの監視とかまでしてるわけではないので、うん、そこまでやる暇はないので、まあ、大きいところであればそのなんだ組織ぐるみで表示していいサイトとかダメなサイトとか、うん、でそういうのを決めるようなシステムを入れるんですか、なんかノートンとかああいうところで売ってるんですか、うん、あの何ペアレンタルコントロールみたいなことができるんですか、
あ、
うん、例えば2チャンネルは表示できないとか、
うん、あ、はいはいはい、
まあ、例えばちょっとアダルトなサイトは、まあ、会社で見るには普通はふさわしくないので、繋げられないようになってるとか、うんうん、そういうのを入れるやっぱ余裕もないわけですよ、金銭的にも、うんうんうん、ああいうのやっぱなんか組み込まなきゃいけないんでしょ、月額いくら払ったりとかねきっとしないといけないんで、そういうこともできないんで、うん、基本的にもう野放し状態で、
みんなで気をつけましょうねっていう状態、
だルールを作っても説明してもこうなんでしょうね、あのそもそも理解してもらえないので、もう
用語から説明する感じか、
そうですね、さすがにそこまでやってるとってのがあって、非常にセキュリティ的には危ういと思います、うん、現状、はいはい、で研修はもちろんありませんでした。
だからそうなるとだんだん内容って、事故が起こった時はこれはダメですよ、うんうん、これはダメですよっていうゴテゴテな内容になってしまうんで、ね、
事故が起きたら考えるっていうのが少なからずあるんじゃないかなと、今現状運よく起こってなかったりとか、僕は水際で止めしたりとか、うん、あるんだけど、
う
ん、
そうなると悪意を持った利用者に使われてしまう時に一番大きなリスクが発生するんだよね、
う
ん
う
ん、
例えば、まあ、向こうからいただいたデータがそういう悪意の仕込まれたものであったりとか、まあ、向こうに悪意がなくても、うん、いわゆる踏み台とかにねされてて、うんうん、まあ、ウイルスが送りつけられてきたらちょっと危ないかなと思いますね、うん、うちはこんな感じなんですけど、慶太郎さんとこはいかがでしょう。
うちはまずあの今話してるのって、こうパソコンからインターネット経由で情報漏洩っていう、うん、はいはいはい、ところだと思うんですけれども、うん、まあ、パソコンうちも今各営業所を使ってまして、うん、まあ、そこからの漏洩の防止っていうか、まあ、それはあの基本的にはうちはあんまり メールでやり取りとかしないので、
うんうん、なんですか、伝承バトとかですか、
やぶみとか、
あのあれのろし
そこ乗っちゃうとあと30分話さないといけないから
そうそうそう、やめようやめようそれでパソコンは必要なところ以外はむしろアクセスできないようにしてるんですよね、
はいはいはい、
それであとそれよりも怖いのはうちはどっちかっていうと紙ベースの個人情報、お客様の個人情報を取り扱うことが多いので、はいはい、どっちかっていうともっと原始的な施錠とか保管とか、うん、もうそういったあの皆さんからするともう、うんうんうん、そんなのまだやってんのっていうレベルのもう
管理の仕方、でも緊張感を持ってやらないと、うん、すぐ簡単にミスが分かっちゃったりとか大変なことになりますよね、うん、
だから結局原始的なところなんだけれどもそこを抑えとかないと、うん、もう致命的になるっていうようなところなので、まあ、そこは結構神経使って、うんうんうん、研修ってねみんな集めて研修っていうのはやんないですけど、まあ、こまめに言ったり、うんうんうん、あのね、豆にチェックしたりとか、はいはいはい、そういった形でやってますね。
アナログな方だとうちの会社も最近までかな1年ぐらい前まで、うんうんうん、僕はずっと反対してきたんですけどコピーのミスプリントの裏紙を使うんですよ皆さんが。
そうそうそうそうそう、
裏紙、ね、やばいなそれは、
こらこらこらと何を考えてんだとこのご時世、そこの裏に完全になんかどう見てもちょっとダメな情報がいっぱいあるやつの裏紙で、まあ、社内文書とか、うん、
ダメダメダメダメ
で、最近までシュレッダーがなかったの、うちに。
わあ危ねえなおい、
危ないでしょ。で、まあ、僕はちょっと気使ってちょっとちぎったりとかして捨ててましたけど、まあ、普通になんかどう見てもダメそうなのそのままポイッとクシャクシャッとしてポイッとゴミ箱にね捨てるんですね。恐ろしい。
パスワードとかの漏洩って、はい、イメージ的にはハッカーとかがこう解析して取るっていうようなイメージあるじゃないですか、はいはい、
うん、
だけど実際一番多いのはパソコンのディスプレイに貼ってあったメモとか
はいはいはい、はい、付箋でね、
うん、
あとゴミ箱漁るとかそういう原始的なのからパスワードを入手することが圧倒的に多いみたいですよね。
ね、マック使ってるとね、スティッキーズとかにね意外とダッシュボードポンって押すとあれ書いてあんじゃんっていうことはね、うん、
危ない ね
意外とあったりしますけど、これ聞いてるあなた入れてませんか、スティッキーズに。危ないですよ、うん、
でね、うん、そんなね、はい、アナログな漏洩の仕方っていうところで、はい、SNS でもそういうことってあるじゃない、
うんうん
うんうん、
でこれみんなどうしてるか聞いてみたいんですけど、うん、まず自分の仕事とか自分の本名とか、うんうん、なるべくバレたくないじゃないですか。あとは、まあ、人によると思うんですよね。本名を出して活動してる人もいれば、うん、僕らの場合はあんまり本名を出さないで活動してる人もいるし、
うん、
さらに言ったら仕事の業務内容には触れないけど、仕事の悩みは聞いてほしい時とかあるわけじゃないですか。
うん、
まあね。
そう。そうすると、SNS でうっかり業務内容を漏らしちゃうとか、うん、それもセキュリティリスクにつながると思うんですよね、
うんうんうん、まあ、もっと大きく言うとこのポッドキャスト自体もそれに当てはまるわけですね。
だ僕ね結構ギリギリのところ攻めちゃってると思ってるんですよね、うん、
ギリギリのところ攻めてるね。
そう だってね、大変好評だった第6回の SE の話、は
いはい、未だに反響ありますもんね。
そうなんですよ、すごいありがたいことなんですけども、ブログオルタネイティブブログさんの方で記事にしていただいた、
あれは結構みんな見てるやつじゃないの、あのオルタネイティブブログって。驚きました。
だってね、僕が一社目に就職してた時の同期から、
うん、
ヨーヨーさんってお前のことだろってミクシーで言われたもん。
おー、うわ、 SNS のリスクだ。
バレてんじゃん。
そうそうそうそうそうそう。でも一社目だし、
あ、まあまあまあ、
さらに言うと今は関係がないんで、
はいはいはいはい、
そうそうそう、ただうわやっぱ聞かれちゃうんだみたいな。
すごいね、あれヨーヨーさんトマト屋さんって書いてあって、ベタロさんは出演してなかったんだけど、あのコマシさんは書いてなかったね。
ねえ、あの僕のところにはあのありがたくもヨーヨーさんのところでしたけど、はい、ブログへのリンクなんかもね、はい、貼っていただいて、
驚きましたよ。3
人しか出てないんだけど2人しか名前載ってなかったっていうね、もやもやか、
いじけないでコマシさん。みんなで作った第6回だから。
まあいいんですけど、ね、別に
あのこの話はもうあの本当に大木さんありがとうございました、
う
ん、
はい、ありがとうございました。
その話はね、うん、何を言いたいかっていうと、うん、セキュリティ研修で、うん、外部の人に、うん、どんなに仲のいい尊敬してる先輩であっても、
うん、
業務内容を話してはいけないかどうかっていうテストだったんですよ。
なるほど。
で、これはもちろんいけないが正解なんですよ、
うん、そうだね。
ただ、
うん、
ただ、うん、人間関係のようなトラブルがあった時、
うん、
横柄な態度とか、うん、あとは恐喝だったり、うん、脅しだったりとか、
うんうんうん、
で仕事をさせられている、
うん、
おかしな出勤体系だったりとか休みを取らせてもらえなかったりとか、
うん、
契約内容に違反している場合、
うん、
これは誰かに話さないと自分だけじゃ解決できない人もいると思うんですよ。
なるほど、
う
ん、
そうだね、
うん、そうで、これに関して僕の解釈ですよ、うん、完全に僕の解釈なんですけども、うん、業務の内容に触れずに、うん、人間関係の問題として捉えて、うんうん、何が問題だったんだろうってとこまで落とし込めれば、うん、誰に話してもいいんだと思います、
うんうんうんうん、
でさらに言ったら弁護士さんとかね、うん、そういう人に相談しなきゃいけないこともあるでしょ
う、うん、
でそこでこういうふうに言われました、こういうふうな命令をされましたとか、うん、ちょっとむちゃくちゃだと思うんですっていう話をしないと前に進まないわけだから、
うんうん、
そこはね皆さんうまく解釈して、うん、業務の内容をできるだけバラさずに、うん、誰かに相談に乗ってもらった方がいいと思うんですよね、
まあ、あと付け加えるならば、ああいうカウンセラーさんとか弁護士さんっていうのは、まあ、守秘義務っていうのがいわゆる
そうです、ね、
あって、うん、あまりその、まあ、例えば業務に関したことを、まあ、ちょろっとほのめかしたとしても、うん、まあ、それを外部に出さないっていう前提で、
うん、
そうね、まあ、リスクではありますけど一応そういう前提では相談に乗ってくれる、
う
ん、はずなんで、
だから絶対に他の人に喋っちゃいけないってセキュリティ研修で習ったからっつって、
うんうんうん、
ね、あの自分の中で抱え込んでしまうのは、うんうん、それはそれで不幸なことなので、物、うん、は考えようです。
まあ社内でこう相談できないこともあるかもしれないですからね、もちろん上司とかじゃなくて、外部の人に助けを求めなければいけない状況っていうのもね、多々ありますもんね。
ね、
はい、でね、やっぱり忘れてたんだけど自分の、うん、セキュリティに対する取り組みの話を
お
トマト屋さんとケイタロウさんに言ってたんだけど自分の話してねえやと思って、
うん、おもしりさんじゃあ、
うん、
お願いします、
はい、まずですね、僕が今勤めてるところに関しては、
うん、
大前提として毎月情報セキュリティのチェックをしてます。
はいはいはいはい、
はい、
ポイントがあるんですね。
ポイントがあってですね、毎回ちょっとずつマイナーチェンジをしてるんですけど、それはまあ紙ベースでやってるんですが、はいはいはい、従業員に対してこの紙ベースでチェック項目のですねものを配ってですね、うん、それにチェックをさして署名をさしてっていうことをやってます。
はいはい、
毎月？
毎月です。
そうかそうか。
まあ例えばね、外部につながるんですけど、外部のサイトを閲覧 してないよねとか、
うんうんうんうん、
例えば USB メモリ持ち込んでないよね、まあ携帯電話は僕の職場は持ち込めないので、うんうん、携帯電話持ち込んでないよねとか、そういうのを全部チェック毎月さしてます。
うん、
さしてますって言っちゃうと僕が上の立場っていうのがバレちゃうんだけどでそれプラス毎年、
うん
うん、同じくコンプライアンスに対する研修、これはもうテスト形式でやってます。
おお、なるほど、
はい、
じゃあそれはなんか解けなかったりとか到達点に行かないと、
まあそこまでね、大げさなものではないですけど、う
ん、だいたい座学があって、
う
ん、その後にテキスト見ながら回答してみたいな、
研修テキストはあって、うん、でやっぱり今年からですね SNS に関するものもやっぱり加わりました。
それさ、小町さんさ、今度その毎月のチェックリストと、
うん、
そのテストちょっとうちでも使いたいから持ってきてもらっていい？
それ情報漏洩だから、ね、それ情報漏洩だから
ちょっとそれいや持ってこなくていいんでドロップボックスにあげといてもらっていいですかね。
ダメだそれもダメだって、ゴテゴテに回ってんじゃねえか俺のツッコミが。
ちゃんとパスワードはかけとくよ
いやいやいや、そういう問題じゃねえんだ。
メールに添付してもらってもいいですかね。
ちゃんと BCC で送るから
最悪だね
っていう風にですね、僕の会社では取り組んでます。僕自身も会社の仕事は絶対持って帰ってこないです。
うんうん、家に持って帰れないもんね、
うち、ん、に持って帰ってきたら、うん、まあね、個人情報が入ってなくてもどういう形で流出するかわからないので、うん、僕は一切うちでは仕事はしないです、うん、逆に言うとだから会社で全部完結してくるっていうやり方をしてるので、うん、まあだからだいたいうちに帰ってくるとツイッターでキャッキャキャッキャ遊んでんのは
メリハリがついていいと思います。そうそう
そう、昼間にやることはやってるわけですね、
やってるということですね、うん、僕の場合は、
うん、
というわけで、まあもし、まあ、慶太郎さんとか、うん、もうトマト屋さんとかも、その定期的なチェック みたいのはちょっとやってないみたいな話だったのでですね。
そうですね。
それいいですよね。
指標を一つ、線引きを作ってもらって、うん、まあ毎月は結構大変なんですけどね、やるのは。うん、まあ例えば半期に1回とかでもいいかもしれないので、うん、どんどん更新してきて、そういうチェックシートみたいなっていうのを取り込んでいくだけでも、随分意識は変わるんじゃないかと思いますよ。
う
ん
う
ん
う
ん、
今の話で結構やっぱり重要だと思うのが、うん、少しずつバージョンアップさせるっていうのがすごく重要なことだと思うんですよ。
そうですね。う
ん、で、さっきあの、最初の方に話してた、ヨーヨーさんが話してた、その研修で、資料が、まあ、パワポなのか、紙ベースなのかわからないですけど、SNS のこととかが一切触れてないって言ってたじゃないですか。だからそのバージョンがいつから更新されてないのかってすごい気になりますよね。
そうですね。
そうだよね。だってもうこんだけスマートフォン広がっちゃってるんだから、下手するとスマートフォン上から職場の情報とかうっかり出ちゃうかもしれないっていう可能性も考えられなくもないですからね。
あとね、最近そう、Facebook 始めてるね、従業員が多いんですよ。うちでも
職場で Facebook は危険でしょう。
まあ、俺も人のこと言えないんだけど、まあね、自分的にはやっぱりこう流していい情報と、ダメな情報をわきまえてやってるつもりなんですけど、
合法的に使う場合はしょうがないですね、でね、さらにね、危ないと思うのが位置情報なんですよ、
はい、
これもね、ある意味その人の職場がバレてしまったりとか、あとは女性の場合特に気をつけてほしいんですけど、スマートフォンで写真を撮って SNS にアップした時に、写真自体に位置情報がついてることがあると思うんですよね。これをすると、例えば朝駅に着きました、ポースクエアにチェックインしました、もうね、私留守ですよお家がっていうのバレバレなんですよね、で空き巣に入られちゃったりとか、する可能性もあるので、まず写真機能に関しては位置情報を消しましょうと。
ちなみに今ね、iPhone 持ってらっしゃる方、カメラロールをね、開いていただく、あの、写真っていうアプリを開いていただくと、開くと左がアルバムって書いてあって、その横に撮影地って書いてある地球儀のマークがあるんですけども、これを押していただくとですね、今まで iPhone で撮った写真がですね、GPS 情報付きでワンサカあるのが、
皆さん、そうだね、
本当だ、
この赤い点がバババババって出ますけど、これおそらくあなたがどこかいつか行ったあの場所です。この写真にはこの情報が付いてるんですよ。
位置情報サービス、写真に関してオンにするのは、旅行に行った先のいい景色とかね、そういうのを撮るときにつけとくとメリットはあると思いますけど、普段の生活でつける分にはメリットはあんまりないので消すようにしましょう。とりあえずここで消し方、iPhone の場合は設定、位置情報サービス、この中にカメラがどっかにあります。カタカナでカメラ、結構下の方、真ん中よりちょい下ぐらいにあるので、これのカメラのオンオフを、位置情報サービスのオンオフをオフにしといてください。
はい。はい、
これだけで SNS に流した時に位置情報がバレません。あとは女性の方はあんまりフォースクエアとかね、やらない方がいいと思いますね。まあ男性とか家族持ちもそうなんですよね。家族で出かけるっていう時にフォースクエアやって空き巣に入られちゃったらね、元も子もないですからね。
そうだね。旅行行ってきますなんて言ってチェックインしてたらね。
そう、一人暮らしの人もそうですよね。
前ツイッターでやってて、幼稚園がバレバレですよって注意されたことあって、
ああそっかそっかそっか、
これ危ねえなってその時すごいしみじみと感じましたもんね。
意外と GPS 情報ってなんだろうな、もちろんそのアプリとか起動するときに使いますよとかって最初には言われてるんですけど、だんだんこう忘れてきちゃうっていうか、意識しないうちにその位置情報が、しかもかなりピンポイントにね出ちゃうじゃないですか。この辺とかじゃなくて、どこどこ番地のもうここっていうのがビジッと出ちゃうんですよね、 GPS は。
あれ良し悪しだよね、
ドキッとすると思いますよ。だってその場所でこの系統の話だったらここしかないみたいなのが特定できたりしちゃいますからね。なんでそういうとこから普段の全然自分は発言もしてないしファイルも漏洩させてないのに、なんとなく SNS を使っていたら情報が漏れていた、自分の個人情報が漏れていた、っていうことがあり得るので注意しましょうっていうのも僕らの研修の項目としては必要だと思いました。
ああ、それは確かにそうだな。
ねえ、とか言いながらね、僕らあのガンガンフォースクエアやってるんですけど、
ま
あ、
やってますけどね。
そうそうそう、あれポイント貯まるから楽しいんだよね。
全然欲望に打ち勝ててないじゃないですか。
でも家の近くになるとフォースクエアやらなかったりとかね。
ああ、そうだね。僕も結構 ある一点ところからはやんないっていうふうに自分の中で決めてます。
そうそうそうそう、
なんか商店街でよくやってるよね。
あ、商店街は、まあ、あの通るんでやるんですけど、あとだから会社の位置とか会社前とかでは絶対やってないですし、うんうん、そのそれこそ自宅の前とかでは絶対やってないですし、
うんうんうん、
そこら辺はあの一定のモラルというか、そう点引きを決めてやってはいます。う
ん
う
ん
う
ん、自分の中でこっから先は人にバレたら何かが分かっちゃうなっていうところをちゃんと判定して、うん、やらないようにするとかっていう工夫は必要でしょうね。
まあ、僕スナイパーだから撃ち殺しますけどね。
ひどい。
その設定ももはや最近番組に出てないですからね。
なんかねすごい逆に新鮮だったよ。
自分で言ったけどだんだん設定が辛くなってきてる
から。夜はスナイパー業に勤しむ毎日ですからね。
はい、はい
はい、トマト屋さんはフォースクってあんま見ないね。
フォースクは僕入れてないです、そもそも。
あ、なるほど。
別にあの、特に理由があって入れてるわけではなくて、なんかみんながツイッターでこう、フォースクエア連動してるのを見て、ちょっとなんか、かっこつけてんなと思って。だからちょっとイラッとして。
またうがった見方してんな、お
い。まあ、多分やったら楽しいんだろうなと思ってますけどね。
なるほどね、うん、まあね、待ち合わせするときとか便利だよね。
あ、便利ですね。
この人今どの辺にいるっていうのが分かるからね、うん、そうそう、意図的にフォースクエアで位置情報を出すときもあるんですけども、ほうほう、こればっかりは本当に人の使いようなので、うん、気をつけていきましょうというところです。
逆にもう出しまくるってのは一つ僕手なのかなと思ってるんですよ、
ね、なるほど。
なんかもうあまりに出されてると、うん、もうなんか覗き見する方ももう疲れるわってなるのかなと。
あ、なんか3分前に北海道にいたのに次3分後に沖縄にいるみたいな。
ちょっと話それちゃいますけど、昔あのカレログっていうアンドロイドの、ね、アプリというかサービスがあったんですけども、あれはまあ要はその自分じゃない他人の今どこにいるかっていう、そのスマートフォンを通じて GPS 情報をリモートから取るっていうサービスだったんですけども、あれが出てちょっとした後にそのカレログをこう偽装する、
うん、
物理的に移動できないよ、さっき言ったの5分前に北海道に行って、その次沖縄にいて、次大阪にいて、え、次何ノルウェーに行ってんのみたいな、そういう GPS 情報をかく乱するような実はサービスが。アンチカレログみたいな感じでサービスをするとか立ち上げた人がいて、要はまあ GPS の数字が控えればいいだけですから、できなくはなかったみたいで、まあそういうのもあったり、まあいろんな批判もあったりして、まああのサービスちょっといろいろ大変だったんですけど、
一応まだ続いてはいいんですよね。
まあいろんな同意を取るようにしたりとかね、
同意を取るようにとかやってるんですよね。
でも撹乱するにもやっぱり生活時間内で一定の位置情報が出てたらやっぱりバレちゃうじゃないですか、
うんうんうん、
で必ずこまめにその撹乱するための餌をまかなきゃいけないって考えたらやらないのが一番なわけですよ。
まあそうですね、
まあだね、
そうそうそうそうそう、なのでね、気をつけていただきたいと思いますよ、
うんうん、まあでもうまく付き合ってくって方向が僕はいいと思いますよ、
うんうんうん、
やらないだとちょっとそれはそれでねと思っちゃうから、
まあ位置情報に限らずそのクラウドサービスであったりとかっていうところも正しく使えば非常に便利なサービスであって、
そうですね。
そうそうそう。
あくまで一定のモラルを持ってというか、一定の条件を超えてしまうと危険があるっていうだけの話ですから、うん、ここら辺はですね、まあ使う人のもう本当にレベルのお話だと思います。ね、モラルの話だと思うので、まあ正しく使えば安全で、かつ便利に使えるっていうところで、
そうだよね、うん。
そこが一番大事だと思いますね。
そうじゃないとダウンロード法みたいに変な法律できちゃうからね。
うんうん、
これ以上変な法律作られたくないしね。だからこそみんなでね、リテラシーを上げていきましょうっていう会をやりたかったんですよ。
まあ意識するっていうのはね、本当に一番大事ですよね。
そうそうそうそう。会社が設けているのはあくまで最低限であるっていうところだとまず思っていただきたい。うん、会社が、うんうんうん、やってるのはそのね、ヨーヨーさんが一番最初に言った通り、まだこのレベルかよっていう話があるわけですよ。やっぱり会社っていろいろ更新してったりなんだりっていうので、やっぱり対応としてはそういう線引きみたいなものは後手後手になっていくことが多々あるわけで、それはあくまで最低限のレベルだから、もう一段階上のセキュリティレベルっていうのを自分で設定してあげとかないと大変なことになるんで、
そうですね、
今の便利をできるだけ長く使いたいと思ったらね、慣れすぎないでセキュリティに気をつけて使っていきましょうっていうことですね。
はい、
はい、こんなところでよろしいでしょうか。
ぜひね、あのセキュリティ研修のないところではもうこのポッドキャストをぜひね回して、
あ、そうだね、
これはあの不正ダウンロードにはならないですよね。違法ダウンロードにはならないと思うので、
全然
無料コンテンツなんで、
逆にコピーしまくって渡しまくっていいですよね。その代わり iTunes に別の RSS で配信した時には僕がブチ切れます。
ああ、
またやられた。しかもね、これ今回やりっぱなしじゃなくって、うん、まあ内容が 新しいのがあればアップデートしていきたいと思いますね、
うん、あこんな危険性があるよと か, なんかこんな社内の規則があるよとかあればぜひ教えてもらえればね、この次の回とか次の次の回で、まあ、みんなと共有できたりとかするんで、もしあの、自社でそういう面白い規則があるよとかあればね、ぜひ、
ね
はいはいうんうん、メールでも、ツイッターのハッシュでもいただければなと思いますね。
うちはあの余計なもの持ち込めないようにパンツ一丁で仕事してますとかねそういうの待ちたいです、
ね、珍しいな
女性はどうなるんですかね、それはね。
キャミソールと
なんでみんな止まった今
この番組では皆様からのメールを募集しております。
お前ら下手くそだな
メールアドレスはsaredo@ならばず.com naredo@narebazu.com です。慣れないから難しいんだよ。また番組のホームページでメールフォームをご用意しております。
また
番組のホームページのアドレスはならばず .com narabaz.com となっております。番組へのご意見ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなど、お便りをお待ちしております。このパーソナリティにこの話題を取り上げてほしいなど指名していただいても結構ですので、ぜひよろしくお願いいたします。いやー緊張したということで第12回リンゴは踊るサレドならばずでした。お送りしましたのはヨーヨーと
ケイタロウと
トマトヤと
コマシーでした。
それでは皆さん、さようなら。
リンゴは踊るサレドならばず。